御言葉を朗読いたします。詩編第23編1節から6節。賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私の食卓を整えてくださる。あなたの私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。来年度の年間聖句は詩編第23編です。主は羊飼いという信仰告白から始まる聖書の中でも有名な御言葉の一つです。一節の主は羊飼いというのは、これは正確に訳しますと、主は私の羊飼い、主は私の羊飼いとなります。一般的に神様は羊飼いですということではなくて、私の羊飼いと告白することで、主なる神様と私との深い結びつきがここで言い表されています。また主イエスは、私は良い羊飼いであると弟子たちにご自分のことを紹介してくださいました。そして羊飼いと羊の親密さを丁寧にお語りくださいました。ヨハネによる福音書第10章からいくつかを書き抜いてきましたので、ご覧いただければと思います。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。今千里山教会では信仰告白に向けて準備を始めようとしておられる方が3名おられます。とても嬉しいことです。で、信仰は教会共同体である教会に生きることで、信仰共同体である教会に生きることと一つのことですが、弟子たちが主イエスから問われましたように、一人一人が、あなたは私を何者だというのかという問いに答えることが大事です。他の人が神様について、イエス様についてこう言っている、ああ言っているというのではなくて、あなたはイエスを何者だというのか、あなたにとって神様とは何なのか、あなたの救い主とは誰なのかということですね。また信仰告白をしてそれで終わり、洗礼を受けてそれで終わりというのではありません。朝も岩の上に家を建てる人の話をしましたけれども、キリストという土台、御言葉という土台にいつも立ち続けることが大切です。そして主イエスとの関係を大切にして、御言葉を通してさらに深くその関係を掘り下げていくことですね。そして詩編第23編の言葉で言えば、主は私の羊飼いであるということ、他の誰かでも他の何者でもなく、主イエスこそ私にとっての誠の良い羊飼いであるという告白にいつも生きることができるかどうか、ここに私たちの信仰がかかっています。ですから主は私の羊飼いである、この点さえしっかりしていれば、私たち弱い存在でありましても、一節で言われているように、私には何も欠けることがない、そう言って満たされた人生を歩み、また四節で、私は災いを恐れないと、恐れることなく大胆に生きることができるのです。詩編第23編は、神様と私を 羊飼いと羊の例えています。羊飼いである神様がどのようなお方であるか、そのことがですね、詩編23編の中によく描かれているわけですが、羊が一体どういう存在であるのか、つまり私たち人間がどういう存在であるのか、そのことについては丁寧に書かれているわけではありません。ただパレスチナの地域に生きる者たちにとって、羊という動物は衣食住に深く関わるほどに身近でなくてはならない存在でした。また羊の群れは神の祝福の表れでした。ですから羊のことについて丁寧に語らなくても、羊というだけで、主は私の羊飼いというだけで深い慰めを覚えたと思うんですね。ただ日本人にはこの羊と言われてもあまり馴染みがない、そういう方もおられるかもしれません。教会生活を長く続けておられる方は羊がどういう動物であるかよく知っておられると思うんですけれども、改めていくつかのことをここで確認したいと思います。で、羊という動物は結局どういう動物かというと、一言で言いますと弱い動物であるということですね。自分で自分の身を守ることはできません。獣が襲ってきたら自分ではどうすることもできないんですね。また目も悪いと言われています。見るべきものを見ることができない。収穫も犬のように良いわけではないんです。犬ですと、はぐれてしまってもですね、その家の匂いを覚えていまして、それを頼って帰ってくる、そういうこともあるわけですけれども、羊にはそれが不可能だということですね。それにもかかわらずよく羊飼いのもとを離れてしまう、それが羊です。で、羊が迷子になるというのは、これは死を意味します。家畜ですから過酷な自然環境を生き抜く力もないわけです。だからシエスが見失った羊の例え話をなさいましたように、羊飼い迷子になった一匹をですね、一生懸命探すわけです。その羊の命がかかっているからです。そしてこの羊の姿こそ私たち人間の姿なんだというんです。で、この詩編第23編だけではありませんけれども、聖書は至るところで私たちのことを羊に例えて語ります。御言葉の光を通して神様は私たちのさまざまな姿を見せてくださるのです。御言葉の光の中で自分のこと、教会のことを見るのです。私たちはここで何を見るのでしょうか。それは自分の弱さですね。自分は弱い人間なんだということです。この詩編はダビデが書いたというふうにも言われています。ダビデは偉大な王様でしたけれども、バトシェバと姦淫の罪を犯しました。朝の礼拝の初めにもですね、私たちは自分の罪というのを、罪という弱さを見つめています。他に自分の弱さを覚えるときとはどのようなときでしょうか。あるいは今何に恐れを抱いているんでしょうか。この詩編を読むだけでそれらのいろんなことを思い浮かべることができるんだと思うんですね。他人の弱さとか、教会の弱さを考えることもこのような収容会の時には大事かもしれませんけれども、でもまず自分の弱さとは何であるのか、そのことを考えてみたいと思うんです。主がこんなにも弱い私の羊飼いであるとは何を意味するんでしょうか。例えば2節には、主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴いとありました。3節には、魂を生き返らせてくださるというふうにもありました。私たちは肉体的にも精神的にも休むということが本当にできているでしょうか。仕事や家事など休むことができないほどの忙しさに追われてはいないでしょうか。日本人は休むことが苦手だと言われていますね。皆さんは休むことが得意でしょうか。休みを妨げるものがあるとすれば、それは何なんでしょうか。そこでもいろんな問題が見えてくることと思います。身体的な休みだけではありません。より大きな問題は魂が休むことができているかどうかということです。飲むべき命の水、それは神様ご自身と言っても良いと思いますが、その命の水である神様によって魂がいつも潤っているでしょうか。あるいはまた3節に正しい道とありました。この道という言葉は少し特殊な言葉なのだそうです。きれいなまっすぐな道、整った道のことではありません。いわゆる小道と呼ばれるそういう道ですね。曲がりくねった道、罠が仕掛けられた道。もちろん羊飼いである神様が ご自分の名にふさわしく正しく導いてくれるわけですけれども、それでも私どももそれぞれに自分の過去を振り返りますときに、方向が定まらずあっちに行ったりこっちに行ったり、そういう生き方をしてきたという人もいるでしょう。罠に足を取られてつまずき倒れそうになってしまったということもあるでしょう。今まさにそういう道を歩んでいるんだと、そういう方もおられるかもしれません。そういったところでも弱さを経験するわけです。さらに4節では、死の影の谷を行く時もとありました。ここでは死の問題が言及されています。人間にとって死ほど自分の弱さを痛感させられるものは他にないでありましょう。皆さんは死ということについてどうお考えでしょうか。大きな病気を経験して死の影がちらついた、そういう方がおられるかもしれません。今は元気だけれども、いざ死を前にするともしかしたら動揺してしまうのではないか、信仰がぐらついてしまうのではないか、そういうふうに不安に思っている人もいるかもしれません。あるいは自分のことだけではなくて、死によって愛する家族との別れの日が来るかもしれない。そうしたらどうしよう、この先自分だけで生活をやっていくことができるんだろうか、よくわからない、パニックになってしまうのではないか、そう思っておられるかもしれません。また新共同訳では、死の影の谷とあるんですけれども、死という言葉そのものは原文のヘブライ語にはないんですね。だからここは、正確に言いますと暗黒の谷とか闇とか、そういうふうに訳した方が良いのかもしれません。死ばかりではない、さまざまな闇がある、暗黒があるというんです。闇というのは光の対極にあるものですね。私たちの心を暗くしてしまうもの、それは何なんでしょうか。さらに5節に行きますと、私を苦しめるものを前にしてもとありました。私を苦しめるものというのは要するに敵のことですね。人間関係のことが言われている、そう言っても良いかもしれません。これも私たちを悩ます大きな問題です。また私たちを苦しめるものというのは何も人間に限らず、先ほど申しました病気であったり死であったり、そういったことも全部含めて考えて良いと思うんです。そのようなさまざまな形で私の存在を脅かし、私の体も心も魂をも深く傷つけるものが私の周りにあふれているということなんです。そして私どもを苦しめるこれらのものに対して、自分ではどうすることもできないということです。罪も死も病も人間関係も私どもにはどうすることもできないんです。それほどに私たちは弱い存在なんだということです。でそれらの中には、確かに人間の力、自分の力だけで解決できることもあるかもしれません。でも最後に問われるのは神様との関係です。魂の関係、魂の問題というのは結局神様との問題なんです。で4節に、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れないとありました。人間にとって恐ろしいものは、一番恐ろしいものは死だと考えられています。死の力ほど確かなものはないんです。でも本当にそうでしょうか。本当に死の力ほど確かなものはないんでしょうか。私たちキリスト者は知っていると思うんですね。死というのはもはや問題ではないということ。私たちにとって一番恐ろしいのは、神様が共におられないということですね。神様の御顔を見ることができなくなるということです。で、これこそが全ての人間にとって究極的な闇なんです。けれども神様は光を創造してくださいました。罪によって神様の姿を見ることができなくなった、その闇の中にも真の光であられるイエス様を使わせてくださいました。シエスを通してインマヌエル、神は我々と共におられる、そのことを明らかにしてくださったのです。詩編第23編の詩人は、シエスの恵みを先取りするようにして信仰を大胆に告白します。シエスの復活の光をもう先に見させていただいている、そういうふうに言っても良いでありましょう。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。3節の、 魂を生き返らせてくださるというのも、主が共にいてくださるからこそ味わうことができる恵みなのです。またこのような魂に関わることになりますと、魂の問題になりますと、必ずしも自分自身の信仰だけじゃなくて、教会の礼拝のあり方であったり、説教や伝道に対する姿勢など、つまり教会活動についてさまざまなことを問わなければいけないと思うんですね。私一人だけの問題ではなくなってくる。まだ神様を知らない家族や知人、地域の多くの人たちにとって、まさに教会が青草の原となることができているか、憩いの水のほとりとなることができているか、それが問われています。来年千里山教会は50周年を迎えますけれども、50年を迎えようが、新しい街道が建てられようが、絶えず教会が共に祈り、語り合い、また考えるべきことです。伝道するということにおいても、私たちはさまざまな弱さを経験しますけれども、でも主なる神様はそのような私たちの羊飼いでもいてくださいます。羊というのはそもそも群れで行動し、群れで旅をする存在ですね。主は私の羊飼いであると同時に、私たち教会の羊飼いでもいてくださいます。私たち教会もまた弱さや罪の中にありながらも、誠の良い羊飼いであられる主イエスによって守られ、導かれ、養われていくのです。さて、詩人は、主は私の羊飼いと告白した後、私には何も欠けることがないと、初めから大胆な信仰を言い表しているわけです。私なんかはこの最初のですね、私には何も欠けることがない、この言葉の前で立ち止まってなかなか先に行けない、そういう思いがいつもいたします。自分の弱さ、教会の弱さを少しだけ考えていただきましたけれども、果たしてそこで私には何も欠けることがない、心から告白できるでしょうか。これは見栄を張って言ってみても、これは全く意味がないことですね。本当に心から、主が私たちの羊飼いであるがゆえに、何も欠けることがない、そう言って神様を賛美できるでしょうか。詩編の詩人は、あなた方にはそれができるだろうと、そう言って、私たちを励まし、信仰の喜びへと招いているんです。詩人は全く心から羊飼いである神様を信頼しきっています。本当に全てを委ねきっています。確かに私たちは洗礼を受けても、様々な弱さや欠けを経験します。羊はそもそも荒れ野を生きる動物です。私どもも荒れ野のような状況の中を歩む、そういうことがあります。詩人もこの時、死の影の谷を恐れながら一歩一歩歩んでいかなければいけませんでした。敵にも苦しめられていました。でもそのような状況にあっても、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、私は災いを恐れない、力強く信仰を言い表すことができたんです。弱さや恐れや罪の中でもなお満たされて生きる、これは決して矛盾することではないんですね。強がっていることではないんです。主が羊飼いであるが、え、本当にそうなんだということができる喜びがここにあるんです。主が羊飼いであるからこそ、荒れ野にあっても生きるために必要な青草の腹がある場所へ、そして命の水がある場所へ連れて行ってくれます。そこで誠の安らぎを与えてくださるんです。弱く無知な私どもの同伴者となってくださるんです。ある人は水のほとりで羊は四つ足をすべて折り曲げて座り込んでいる、そんなことを言いました。つまり、四つ足をすべて折り曲げているというのは、これは本当に安心しきって休んでいる様子ですね。普通は水を飲みながらも、もしかしたら敵が後ろから襲ってくるんじゃないか、それで緊張を伴いながら水を飲むそうですね。しかしそのような緊張と恐れから完全に解き放たれて、本当に地に寝そべって水を飲んでいる。敵が襲ってきても自分は勝つことができる、そういう自信をつけたのではありません。羊飼いである主が敵から守ってくださるという絶対的な信頼があるからこそ、周りは敵だらけでも本当に安心して休むことができるんです。 4節後半にはあなたの鞭あなたの杖それが私を力づけるとありました。鞭とありますけれども、これは棍棒のようなもので、敵を追い払うために用いられました。杖は歩く時の支えですね、今もそういうふうに使う人が多いですけれども、でもその杖で方角を示すこともありました。目の悪い羊にとって、杖は行くべき方向を示す、まさに命の棒でありました。また興味深く学びましたことの一つに、羊からこの杖を地面にコンコンと叩いて音を出して羊に聞かせるそうなんです。暗い谷に曲がりくねった道であっても羊飼いが叩く杖の音を聞いて羊は迷うことなく前に進んでいくことができる、羊飼いについていくことができるんです。力づけるという言葉は慰める、励ます、安心させるというふうに訳すことができる言葉です。羊にとって杖の音はまさに力強い慰めの音でありました。命の音、福音の音ということもできるでしょう。つまり御言葉の良き音色が響き渡るとき、そこが暗い谷、死の影の谷であっても生きることができる、本当に安心することができるんですね。あそこに神様がおられる、そのことがわかるからです。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火、そのような御言葉も詩編の中にはあります。羊は羊飼いが身につけている棍棒と杖を見て安心し慰められ励まされ安堵の息をついたことでしょう。私どももこれまで御言葉によって慰めを与えられてきました。来年もこれからも主が御言葉によって教会を養ってくださることを信じたいと思います。同時に御言葉の奉仕者である牧師先生方の働きのために続けて祈りに覚えていただきたいと思います。恵みキリスト伝道所ではまたすでに来年の説教者が決まっています。大変感謝のことです。でもその先にある思いは定住の牧者、定住の説教者ですね、牧者が与えられることです。神様が委ねてくださった群れのために祈りを捧げて、その群れのために心を注いで奉仕し献身してくださる先生が与えられることを祈りたいと思います。さて次の5節6節ですが、ここからは場面が一気に変わるわけですね。これまで羊飼いと羊の例えでしたが、この最後の5節6節は主人と客人の例えになります。もちろんこの主人というのは誠の羊飼いであられる神様のことです。主人であり羊飼いである神様がどれだけ客人である私に素晴らしいもてなしをしてくださったか、神様がどれだけ私に良くしてくださったか、そのことが語られているわけです。しかも人間に限らず神様との交わりを妨げようとするあらゆる敵を前にして、主は私どもをご自分の家にかくまい、私どもを守ってくださいます。ご馳走を用意し喜びと楽しみを与えてくださるんです。私を捕らえようとする敵の手を何とか振り切るようにして、私たちは主の家に逃げてきたのかもしれません。息も荒れていることでしょう。あまりにも混乱しあまりにも興奮していることでしょう。自分を見失っているかもしれません。けれども主なる神様は食卓を整えてくださいます。食事を通して要するにこの交わり、ご自分との交わりを深めようとしてくださるんですね。頭に香油を注ぐという行為は最高の客人としてあなたを迎えるという印です。杯というのも交わりのシンボルです。杯を共にすることによって人間同士もそうですけれども絆が深くなります。神様も杯をあふれさせてくださる、そのことによって神様との交わり、絆が深くなるわけですね。杯があふれる、満たされるというのは神様と私との交わりが本当に豊かなものである、本当に永続的なものである、そのことを表す印です。敵の前にあっても神様は余すことなく私どもを愛し、私どもと交わりを持とうと願っていってくださいます。そしてこのあふれんばかりの杯というのは生産の杯にも表れていますように、 神様ご自身、主イエスご自身なのではないでしょうか。神様に対する信頼を奪おうとする悪と罪の力に対して、神様はご自分そのものを、ご自分の命そのものを捧げてくださいます。主はおっしゃいました。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。最後の6節です。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を、主の家に私は帰り生涯そこに留まるであろう。主が私の羊飼いとして私の歩みを守り導いてくださいます。では最後にはどこに導かれるんでしょうか。私どもの人生の旅路の終着点はどこになるんでしょうか。それは主の家であるということですね。旧約聖書の文脈で言えば、神が臨在しておられる神殿ということが言うことができますけれども、今日ではキリストの体である教会ということができます。主の家に私は帰りとありました。この帰るというのは三節の魂を生き返らせてくださるという言葉の生き返らす、帰るという言葉と生き返らすという言葉は同じなんですね。私どもの魂、人々の魂がどこで回復するのか、それは詩篇の言葉で言えば、詩篇23編の言葉で言えば青草の原であり憩いの水のほとりですけれども、それは具体的に言えばそれは教会であるということですね。主の家の中で私どもは帰るべきお方である神様のもとに立ち返ります。そこで催される盛大な共演や共演の中で私たちは本当に生き返るんですね。放蕩息子が帰ってきたとき、父つまり神様はおっしゃいました。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて振りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を、この追うというのは大変激しい言葉です。普通は迫害するという意味でよく用いられる言葉なんですね、この追うという言葉は。しかしここでは命を奪う激しさではなくて、命を絶対に救い出すという激しさ、命を絶対に救い出すという熱心さ、それを意味する言葉としてここでは言われているわけです。放蕩息子の例え話の前には見失った羊の例えが記されていました。ルカ15章の4節以下ですね。迷い出た一匹の羊、つまり神様から離れた罪人を見つけるまで探し回る主イエスの姿がそこで語られていました。そして見つけ出したら神のもとに連れ帰ってくださいます。この喜びが教会に満ちているんです。慈しみ深く憐れみ深い神様は私たちに対していつも誠実でいてくださいます。私を救うということに対して、その約束に対してどこまでも誠実でいてくださる。私どもが不誠実でも、神様はキリストにあってどこまでも誠実真実でいてくださるのです。また命のある限りとか生涯という言葉が6節にありました。神様の恵みと慈しみは地上の歩みに限定されているのか、決してそういうことではありません。地上の歩みを超えて神様の恵みと慈しみが私を追ってくる、そういうふうに理解すべき言葉ですね。宗教改革者のカルバンは、私たちの標的、つまり目指すべきところは天であって、つまり全ての事柄を天と結びつけるべきであると、この詩篇23編の仲介のところで言っています。主の家というのは地上の家、地上の教会にとどまらないということですね。地上の歩みはあくまでも仮住まいなのであって、私たちの真の住まい、真の国籍は天にあるのだということです。天にある神の住まいに住むことこそが私たちの目標なんです。そして天にある目標を見つめるとき、私どもは自分のために生きるのではなくて、神様のために全てを捧げて生きるもの、神様のために奉仕するものとされるのです。そしてその天に向かう歩みを支えてくれるのもまた主の恵みであり 慈しみなのです。ある人はこの詩編を書いた人っていうのは人生の晩年にこの詩を歌ったのではないか、そんなことを想像していますね。自分の人生を振り返って、私には何も書けることがなかった、そういうふうに言うことができたならばどれほど幸いなことでありましょうか。あるいはこの教会の50年、あるいはこの1年、本当に主に満たされた、そういうふうに言うことができたならばどれだけ幸いなことでしょうか。そのような美しい信仰告白をすることができる人はごく一部のキリスト者に限られているとでも言うのでしょうか。私には無理だと言うのでしょうか。そうではないのです。この詩人はいわゆる立派な信仰者ではなかったと思います。周りから見て本当に立派だ、そういう信仰者ではなかったと思います。本当に弱さを知り、罪を知り、死の恐れを知っていました。人間関係にも悩まされていました。心の余裕などない、本当に一日一日を生きるのが精一杯だったように思われます。しかし主が私の羊飼いである、この一点のゆえに驚くべき明るい眼差しで自分のこれからの歩みをですね、見通すことができた人なんです。そして私たちも同じ信仰に生かされているんです。自分や教会のこと、家族のこと、仕事のこと、いくらでも心を悩ますことはあります。この世界のことを考えてみても、一昔前なら将来には希望がある、そうやって騒いでいたですね、時代もあったかもしれませんけれども、今はそうではないと思うんですね。将来には不安しかないという人の方が多いのかもしれません。しかし私どもはそのような中で、主が私どもを羊飼いでいてくださるがゆえに、私たちの将来には希望があるんだと、はっきり大きな声で告白することができる。キリストの福音の光の中で本当に突き抜けた明るさに生きることができるんです。その浮き足立ってというのではなくてですね、ちゃんと地に足をつけて歩むことができるんです。礼拝を守り、主にある交わりを大事にし、そして主のしもべとしてなすべきことをなしていく。主イエスは終わりの日の姿を私たちに示してくださいました。最後に黙示録の言葉を読んで終わりにしたいと思います。黙示録の7章16節から17節の言葉です。黙示録もまた希望に満ちた書であり、そしてこの黙示録7章16節17節は詩編23編が凝縮されたような御言葉ですね。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が、つまりイエス様が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。私どもは天にあるこの確かな慰めと希望に今ここから生き始めることができます。この幸いの中で、1年の旅路を終え、新しい歩みへと踏み出していきたいと願います。お祈りをいたします。誠の良き羊飼いとして、私どもの歩みを始めから終わりまで守り導いてくださる主よ、皆を賛美します。あらゆる弱さを覚える私どもですが、共にいてくださる主が迷うことのないように、また倒れることがないように、すべてを支え満たしていてくださいますから感謝をいたします。それゆえ主を信頼する心を確かに持つことができますように、御言葉を日々聞かせてくださり、死に打ち勝った望みに生きることができますように、また教会にあなたの羊が新たに加えられますように、伝道の働きをも祝福してください。次週からアドベントに入り、教会の暦では新しい1年がここから始まろうとしています。主に感謝しつつ、また悔い改めつつ、私たちの良き羊飼いである主イエスのご降誕を喜び、再び来たりたまう主を待つ思いをより一層強く持つことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。